令和4年12月定例会一般質問市政を問う。定例会では12月8日9日に一般質問が行われ、12人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上1人2項目以内に要約して掲載しました。発言内容は発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は、三原市議会ホームページで閲覧できますのでご覧ください。https://www.citywa.mihra.ma.jp/sitei/gikai/ 三原市議会会議録検索。三原市議会 YouTube。QR コードが表記してあります。会議録公表は、議会終了後、おおむね3ヶ月を要しますので、ご了承ください。各議員の QR コードを読み取っていただくと、それぞれの一般質問をご覧いただけます。各議員の QR コードが表記してあります。小田洋一議員、本郷参拝処分場の問題点について、問い、本市の重大な懸念である本郷産業廃棄物処分場について、11月29日に市長との意見交換と現地視察が実現したが、遅きに失したことを苦言申し上げる。提出の住民要望の回答期日を問う。また、視察時に住民指摘の施工不良と思われる箇所について、本市は責任を持って県に伝え、回答をもらう役割をお願いしたいが見解を問う。広島弁護士会が、産業廃棄物処分場について、環境配慮手続き条例の設置を求める会長声明を、広島県、広島市、福山市、呉市に求めている。本市は、政令市、中核市でないため、許可権限が広島県にある。すなわち、広島県に対し、広島弁護士会の声明を受け、環境配慮手続き条例について意見表明をしてほしい。本条例は、住民説明会開催、周辺住民ほか第三者の意見提出機会の確保、事業者による見解書提出義務、環境影響についての意見及び意見交換の場の設置ほか、多くのルールが定められている。条例のない広島県は、産廃処分場設置数が全国で第3位、安定型処分場では第2位となっている。すなわち、業者から見れば、産廃処分場が設置しやすい。市民が重大な懸念を抱いている状況を鑑み、県に強く条例整備の提案をしてほしいが見解を問う。答え、要望書には速やかに回答できるように努める。施工不良と思われる当該箇所は、県に状況確認中であり、施工不良と確認された場合、早急に事業者への是正指導を要望する。また、この状況については、市民の皆様に丁寧に説明を行うように要請し、不安解消に努める。広島弁護士会の会長声明の産業廃棄物処理施設の設置に関する環境配慮手続き条例の制定は、市として有効と考えており、県に対して要望を行う。問い、広島県への要望事項について、 市長記者会見をはじめとして、市民に広く知ってもらえる形で発信を要望するが見解を問う。答え、市の姿勢を広くお知らせできるよう努める。写真、11月29日、要望書提出の様子。写真、終わり。
田中博樹議員、居心地が良く歩きたくなる街中づくりを。問い、中心市街地の県道や市道の車道や歩道が、ところどころ雑草が伸びた状態で放置されている。歩行者が不快に思わないよう、通りの環境美化を徹底すべきだが、どのような管理をしているのか。答え、駅前広場や都市計画道路の植樹帯は、業務委託により清掃を行っているが、その他は市民から通報があった時などに除草や清掃をしている。問い、中心部に人を呼び寄せるためには、まずは街中の環境美化が必要である。通報があったら清掃するという後ろ向きの姿勢ではなく、積極的な環境美化に取り組む方針に変えるべきではないか。答え、居心地が良い歩行空間の形成は大切であり、積極的な環境美化を進めることは重要と考える。今後、地域の皆様と一緒に道路環境づくりに取り組んでいく。問い、船入り櫓下の歩道が通行止めになって1年が経過した。どのような計画になっているのか。また、船入り櫓跡の生垣が極端に刈られ、ロープ等が張られている。お客様を受け入れる状態ではないが、どうする予定なのか。答え、有識者による三原城跡保存整備委員会の意見を参考に、一定の安全性を確保した上で通行の再開に向けて協議していく。また、生垣は石垣レーザー測量のため買った。来年春に生垣が芽吹いて回復した箇所からロープ等を撤去する。問い、船入り櫓跡からの眺望は、植栽の影響で良いとは言えない。思い切って不要な植栽は撤去し、手すり柵に変え、眺望を楽しめる場所にしてはどうか。答え、文化財の現状変更申請などの手続きが必要となるが、柵の設置については研究していく。問い、本市は国交省のウォーカブル推進都市に登録しているが、内向再生計画等と関連性を持たせているのか。答え、本市独自の街中ウォーカブル推進プログラムはないが、開放的で憩いの空間、歩行者に優しく歩きたくなる港の創設に向け取り組んでいく。写真、歩道の雑草、写真、終わり。この他の質問事項、廃校等の利活用促進に向けた取り組み状況は、住広豊議員、大丈夫か？三原の参拝処分場。問い1、11月29日、市長が視察した本郷処分場は、調整池と侵入路が当初の計画通り完成していない。県に対し、改善の指示と、改善までの使用停止、虚偽の申請なら許可の取り消しを要望すべきではないか。また、本市が許可した北方の埋め立て地は、大雨時は危険ではないか。厳しく監視し、県に対し条例基準の強化を要望すべきではないか。答え、現在、県に確認中で不備があれば是正指導を要望する。北方の埋め立て地では現場事務所がないので指導中である。条例基準変更については県の動向を注視していく。問い2、区議長の元処分場では産廃が放置されたままで汚染が心配だ。県に対し早急に産廃の撤去を要望すべきではないか。答え、県が撤去を指導中であり動向を注視していく。問い3、産廃設置に関する手続き条例は環境保全に有効だ。田市町と連携し、県に要望すべきではないか。 答え、田島町との連携を視野に入れながら、県に要望していきたい。写真、汚染危険のある浸透水を直接川に流す排水路。本郷処分場。写真、終わり。どうするの？ゼロカーボン施策。公共施設において、早急に次のことに取り組むべきでないか。問い1、空調温度を18度に。答え、環境省が推奨する20度で設定する。問い2、雑紙の回収促進とマイボトル、マイコップ、マイ箸の推進、プラスチックゴミの資源化を。答え、雑紙は回収している。マイボトル等は周知し、プラスチックゴミの再資源化は今後検討する。問い3、カップ式自販機の整備。答え、従来型自販機で容器を回収し、ゴミの減量化に努める。問い4、自転車推奨と庁舎にサイクルセンターの設置。答え、自転車通勤の推奨を職員に周知する。問い5、企業設置型太陽光発電設備からの売電を。答え、参入業者がないため、現時点での設置は困難である。問い6、EV 急速充電器設置。答え、駐車場台数確保の観点から、設置は困難である。問い7、薪ストーブの設置。答え、維持管理が容易でないため困難である。この他の質問事項、ふるさと納税の充実を。宮崎秀政議員、学校給食費無償化の取り組みについて。問い、子育て世代にとって子育て費用の中で一番お金がかかるのは学校給食だと言われている。本市も学校給食費を無償化にしてはどうか。答え、学校給食は小学生4114人、中学生2042人に提供。小学生は年額4万5600円、中学生は5万1300円を食材費に相当する額としている。給食費は約3億円の財源確保が必要である。国の学校給食に関する動向を注視し、引き続き慎重に検討していく。問い、学校給食は子供1人で年間約5万円、2人10万円、3人で15万円かかる。全額無償化でなくても半額補助とか一部補助、3市以降から負担額を軽減する自治体も増えている。要するに、子育て支援する姿勢が市長にあるのか、再度無償化について問う。答え、学校給食費の無償化は継続的な財政負担などの課題がある。国の動向や田島町の状況を注視しつつ、引き続き慎重に検討していく。イノシシ、鹿の被害防止対策について。問い、被害状況及び捕獲状況について問う。答え、農作物などの被害額は令和3年度902万円で年々減少し、捕獲は1746頭、前年より約500頭増加している。問い、イノシシ、鹿などの被害防止対策の補助事業は拡充できないか。答え、国の事業を活用したイノシシ、鹿の捕獲の交付金は、成獣と幼獣で1頭あたり6000円の差があるが、捕獲後の処理の大変さは変わらない。成獣と幼獣の単価の差をなくすことを、県や国に要望する。小動物の捕獲を対象とすることについては検討していく。問い、市、地域、領有会など関係者との連携は市がリーダーシップを発揮すべきではないか。答え、市が市民から被害の連絡を受けた後、担当者が状況を確認し、被害原因や効果的な防護柵の設置など助言を行っている。罠の設置は領有会等と連携して実施しており、今後も市が地域と領有会などと連絡を密にし、 獣害対策を進めていく。写真、捕獲されたイノシシ。写真、終わり。村上舞議員、郷土愛を育てる教育。問1、郷土愛を育てるためにどのような教育を行っているのか。問2、やっさ踊りを市内全域の幼児期や小学生に取り入れることはできないのか。答え、従来から郷土愛を醸成する取り組みの一環として、やっさ踊りに取り組んでいる小学校は4校ある。今年度はすべての学校において、音楽家で民謡と合わせて、三原やっさ節を取り入れ、やっさ踊りに慣れ親しむ環境づくりに努めている。今後もやっさ指導者とのリモート交流や他市の取り組みも参考にし、郷土愛が醸成されるよう努めていく。問3、小早川高影校についての学習はどのように行われているのか。答え、小学校3年生、4年生の社会科副教材に掲載し、学習できるようにしている。調べ学習を行った後に、段ボールで作成した甲冑を身にまとい、甲冑行列を行う学校もある。地域の特性や伝統文化を大切にし、教育活動を実施している。GIGA、ギガスクールの取り組みについて。問1、GIGA、ギガスクールの好事例、またその共有について問う。答え、欠席を余儀なくされた生徒が授業に参加し、スライドを共同編集するなど、従来は実現できなかった形での授業も行われている。また、中学校の生徒会長が、他校の生徒会長に呼びかけ、生徒会リモート会議を開催し、生徒会の取り組みについて意見交換を実施した。職員研修の際にも、好事例の紹介や交流の場を設定している。さらに、ICT 巡回相談員による技術サポートや共有ドライブを利用し、教材の紹介や活用サポートも行っている。今後も成果を共有しながら取り組みを進めていく。問いに、教員の業務改善にはつながっているのか問う。答え、ICT 端末を使っての教材作成や電子化されたドリル教材を使用することにより、業務の簡略化や作業時間の軽減につながっている。合わせて、公務支援システムの活用により、各公務処理作業の効率化が図られている。今後も整備された ICT 環境の効果的な活用、研究に努めていく。イラスト、GIGA ギガスクールの取り組み。イラスト終わり。笠子雄三議員、優待乗車証の活用状況と取り組み。高齢者や障害者の移動手段として福祉増進に寄与している優待乗車証は様々な利用状況がある一方、自家用車の利便性を優先され、本制度を利用されない方もいる。超高齢化社会を迎える2025年問題や、運転免許証返納後の移動手段として不安を抱く中、利便性の高い制度に継続する必要がある。敬老優待乗車証及び障害者優待乗車証の活用状況と今後の取り組みについて3点問う。問1、優待乗車証の申請者数や地域、年齢別などの交付状況について。答え、70歳以上の高齢者及び基準の等級に該当する障害者の方の外出支援を目的に実施し、それぞれ 50% 以上の交付率となっている。年齢別では高齢者になるほど支給率が高い。コロナ禍以前の平成31年度の利用実態と比較すると、高齢者は約 55%、障害者は約 76% に減少しているが、活動自粛の影響もあることから、社会活動全体の回復による利用者の増加を期待している。問2、利用実態の把握とデジタル化について。答え、優待乗車証の利用状況の把握は、バス会社への補填額算出のため、 シルバー人材センターに委託し、年2回全路線バスに1日乗車し、使用状況と乗車区間を把握している。デジタル化による把握については、費用と効果の点から事業者も導入困難と考えている。次期地域公共交通網形成計画作成時の令和6年度にデジタル技術活用効果について検討する。問3、超高齢社会を見据えた本制度の進め方について。答え、本事業は身近な公共交通の路線バスを使い外出支援する目的で実施してきたが、社会情勢の変化による便数減少などの課題も出てきている。一方、コミュニティ交通の整備も地域と共同で進められており、路線バスの課題を補完する役割も担っている。今後は、優待乗車証事業の継続と合わせ、バス路線の維持と地域コミュニティ交通の整備を行い、利便性を確保した外出支援に取り組む。イラスト、移動手段の活用による福祉増進。イラスト、終わり。